おはようございます。よくいらっしゃいました。昨日は御嶽山ですかね、噴火して、今もまだ山を、ね、降りられないでいる方もおられるということで、こちらも大変心配ですね。祈りつつ礼拝を進めていきたいと思います。今日は忠実な愛する兄弟というタイトルですけれども、今年年頭から読み続けておりますコロサイの信徒への手紙4章7節から9節をお読みしたいと思います。パウロが書きました手紙が新約聖書の約3分の1を占めております。前半部分、新約聖書の前半部分は福音書と呼ばれるイエス・キリストの教えをまとめたもの、そしてキリストの福音が広まっていく過程を記した使徒言行録、その後はこのパウロの書いた手紙でありますけれども、パウロの手紙はだいたい同じような形式を持っております。最初に挨拶文があり、祈りの言葉があり、それから教えがあって、後半は実践的な進め、そして最後は長い挨拶という形になっています。でこのコロサイの信徒への手紙とは短い手紙ですけれども、やはり同じような形を持っていて、今日お読みいたします4章の7節から18節まではパウロの終わりの挨拶ですね。当時手紙を送るというのは郵便事業があったわけではありませんから、誰かに託して持って行ってもらうということ、そしてもちろん文字を書いたり読んだりする人もできる人はそんなに多くはありませんでしたし、この書いて記す道具などもですね、むしろ貴重なものでありましたから、手紙を書いて送るということはそれ自体が大変な作業であったようですね。でもパウロはこの自分が行くことのできない地域の教会に対しては手紙を書いて自分の思いを送り届けていったわけです。今年このコロサイの手紙をずっと読み続けてきたわけですけれども、先ほど申しましたようにその最後には彼は個人的な挨拶を書いています。彼と一緒にいる人たちのことが紹介されたり、あるいはその先方の教会に属している方々のことが書いてあったり、だこの挨拶文なんですけれども、ここを読むことによってこれを手紙を書いているパウロの様子であるとか、あるいはその送り先の教会の様子などについてこの本文とは少し違う形で知ることができます。で今日はその冒頭のところに出てくる2人の人のことについてお話をしたいと思いますけれども、コロサイの信徒への手紙4章の7節からですね、私の様子についてはティキコが全てを話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟、忠実に仕える者、仲間のしもべです。彼をそちらに送るのはあなた方が私たちの様子を知り、彼によって心が励まされるためなのです。またあなた方の一人、忠実な愛する兄弟オネシモを一緒に行かせます。彼らはこちらの事情をすべて知らせるでしょう。この部分ですけれども、ここからどんな話をするんだろうという感じですよね。ね、ただ二人の人の名前が出てくるだけで、なんですけれども、ここから1時間喋るのが牧師の仕事で、別にそういうわけじゃないですけどね。最初に出てくるこのティキコという人ですね、皆さん多分知らないと思うんですよ。ティキコっていう言われてもですね、ピンとくる人は牧師でもほとんどいないと思います。ただ5回この人の名前は新約聖書に出てくるんですね。意外ですね、5回も出てくるのかという感じなんですが、最初に出てくるのは福音をパウロがこう伝えていった 伝道旅行、宣教旅行の同行者の一人として出てまいります。使徒言行録の20章の4節というところに、同行した者はピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロフィモだったと出てくるんですね。パウロの宣教旅行っていうのは最初はそんなに多くの人数じゃなかったですけれども、何回3回目の時にはかなりの人数で、まあ、ちょうどイエス様が弟子たちとこう旅行されたような感じの旅だったような気がしますね。そこに出てくるのがこのティキコという人 でアジア州出身と書いてあります。アジア州というのは今でいうとこのトルコですね、あそこの出身者で、コロサイ教会はこのアジア州に属しておりますので、もしかするとこのコロサイ教会と何らかのゆかりのある人であったかということが考えられるんですね。でその次に出てくるのがエフェソ書でありまして、エフェソ書も最後の結びの言葉の中に出てくるんです。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうためにティキコが全て話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものですと。パウロがエフェソに手紙を書いてるんですけれども、その手紙を持っていったのもおそらくこのティキコなんですね。でエフェソ書もコロサイ書もいわゆるパウロが幽閉されていた、おそらくローマで幽閉されていた時に書いた手紙なので、ティキコはエフェソの手紙、もしかするとその もう一つのフィリピへの手紙、そしてコロサイの手紙を持ってですね、教会を回っていった可能性もある。でここでもこのティキコという人は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものですと紹介されています。先ほど読みましたこのコロサイ書でも彼のことは愛する兄弟、忠実に仕えるもの、仲間のしもべですと書いてあってですね、とても高い評価を得てますね。まあ、信頼できる人じゃなければその手紙を預けることはできませんから。その次に出てくるのはこのコロサイ書で、そしてその後はテモテへの第二の手紙の中で、私はティキコをエフェソに使わしましたと書いてあるんですね。これはこのエフェソに手紙を送ったことを書いているのか、あるいはまた別に送ったのか分かりませんけれども、エフェソに行かせていると。さらにテトスの手紙の中でも、アルテマスかティキコをあなたのもとへ使わしたら、急いでニコポリスにいる私のところへ来てください、私はそこで冬を越すことにしたからです。テトスっていう人は、クレタ島ですかね、というところで牧師をしていましたけれども、そこにもティキコを使わせているということは、ティキコはこのパウロの代わりにですね、パウロは自由が利きませんでしたけれども、いろんな教会に行って手紙を持ってったり、パウロの指示を使えたりするという、そういう仕事をしていたというかね、とても足の丈夫な、旅慣れた人であったんじゃないでしょうかね。もしかするとそういう仕事をしていた、いろんなこう各地をね回るような、仕事をしていた人のかもしれませんけれども、でもとてもパウロに信頼された人であったということが分かりますね。で今日のお話の中心はもう一人の方なんですね。このオネシモという人なんです。まあ聖書をよくご存じの方はね、まあ、オネシモというとピンと来なきゃいけないんですけど、あなた方の一人、忠実な愛する兄弟オネシモを一緒に行かせます。彼らはこちらの事情をすべて知らせるでしょう。だからティキコとオネシモをセットでコロサイに送ってるということですね。手紙を持たせて、でオネシモについてはあなた方の一人という解説が最初についてるんですね。ということはオネシモはこのコロサイの地域の人である、あるいはもしかすると教会の関係者なのか信徒なのかなということがちょっと思いますね。で彼らはこちらの事情を全て知らせるでしょう。だ手紙を持っていっただけじゃなくて、パウロの近況であるとか、あるいはそれ以外の、まあ、手紙に書けなかったようなことなんかもこの使者たちが伝えたんだろうということが分かってきます。しかし一番重要なことはこの忠実な愛する兄弟オネシモという人物なんですね。 実はこのオネシモという人物についてはこのコロサイの信徒への手紙のもう3つぐらい後ろにですねフィレモンへの手紙というのがあってそこに登場する人なんです。でこのフィレモンへの手紙というのはパウロが書いた個人的な手紙として聖書に唯一残っている大変貴重なものです。他の手紙はテモテへの手紙テトスへの手紙も個人的といえば個人的なんですけれどもやはり教会向けに当てている書いている手紙ですがフィレモンへの手紙ってはフィレモンという人に向けて書いている手紙なんですね。その手紙の中にオネシモという人が出てくるんです。で、これからフィレモンへの手紙を読むんですけれども、パウロはこのオネシモという人をティキコと一緒にコロサイに返しているんですけれども実はこのオネシモはコロサイの信者さんであるフィレモンという人の元から逃げた奴隷だったんですね。その逃げた奴隷を主人の元に返すのに個人的な手紙を持たせて返しているわけです。私はここでちょっとお待てよともしかしたらパウロはオネシモをフィレモンの元に返すためにコロサイ教会に手紙を書いてオネシモを行かせる理由を作ったんじゃないかとさえ思いました。それはこのオネシモがフィレモンの元に行くということが非常に大変というかですね困難なことであったからなんですね。それで今日はこのフィレモンへの手紙を短い手紙なので読みたいと思います。聖書をお持ちの方は新教大学聖書ですと399ページから400ページにかけてのわずか25節ほどの手紙であります。読書の秋ですから2ページほど読書するという感じでお読みしたいと思います。フィレモンへの手紙。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから私の愛する協力者フィレモン姉妹アフィア私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように私は祈りのたびにあなたのことを思い出し思い起こしていつも私の神に感謝しています。この部分も今ですね見えてますかね。ごめんなさいこれ忘れてました。ちょっとここにも一応出してますが字が小さいのでどちらを見ていただいても結構ですけれども私は祈りのたびにあなたのことを思い起こしていつも私の神に感謝しています。というのは主イエスに対するあなたの信仰と聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことをあなたが知りあなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っています。兄弟よ私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。ここまで挨拶です。長い挨拶ややお世辞のこもったような挨拶。ここから本論。それで私はあなたのなすべきことをキリストの名によって命じてもよいのですが、ちょっともったいぶってます。命じてもいいんだけどもむしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き止めて福音のゆえに監禁されている間あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですがあなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのはあなたが彼をいつまでも 自分のもとに置くためであったかもしれません。その場合もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたがあなた自身を私に負うていることは良いとしましょう。そうです、兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。ついでに私のため宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからです。キリストイエスの家に私と共に捕らえられているエパフラスが、ちょっとこれをやるの忘れてました。キリストイエスの家に私と共に捕らわれているエパフラスがよろしくと言っています。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。以上ですね。お気になって、お分かりになるように、このオネシモという人はですね、奴隷であったということですね。16節にその場合もはや奴隷としてではなく奴隷以上のものと書いてあるんですけれども、オネシモというのは奴隷であった。もちろん聖書は奴隷制度を肯定しているわけではありませんけれども、当時の習慣としてというか社会の制度としてあったことを覆すということではなくて、むしろ主人と奴隷であっても主にある兄弟として互いに愛し使い合いなさいというふうに教えてますね。でもこのオネシモは以前はあなたにとって役に立たないものでしたとありますね。本当に役立たずの奴隷だったかもしれませんし、あるいはまた彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたらとありますけれども、主人の元から何か盗んでいったんじゃないか、あるいは何か大きな失敗を犯してですね、それで主人の元を逃げていたんじゃないかなということが推察されます。ところがこのオネシモがどういういきさつかは分かりませんけれども、ローマにおりましたパウロと出会って、そこで信仰を持つわけですね。ローマに逃げたということは分かりやすいことです。当時の世界の大都市ですから、一番この紛れるのには人が多いところがいいわけですから、オネシモはコロサイから海を渡ってですね、はるばるローマまで来て、それは逃亡奴隷は死罪ですからね、見つかったら。だから彼も、変装したのか、当時整形もできませんから、おそらく隠れるようにしてね、このローマに潜んでいたと思うんですよ。しかしね、不思議なことですね、このオネシモがパウロのところに、誰かが連れてきたのか、私が思うのには、このパウロの関係者が、ローマにいた人がですね、このオネシモと知り合いになったかなんかで、でこう聞いてみると、このオネシモはコロサイのフィレモンのところから逃げてきていると。フィレモンはパウロのよく知ってる人ですからね。でそこで、どっちが先かどうか分かりませんけれども、パウロを通してオネシモ福音を聞いてですね、クリスチャンになったわけです。でパウロはこのオネシモのことをですね、このパウロが監禁中に設けた私の子と呼んでます。我が子である、それほど愛しい大切な子って言ってますからね、 男性ですけれども、おそらく若い、10代か言っても20代ぐらいの人だったんじゃないかなと思いますけれども、人であろうと。でもこのおぬしもが、今はあなたに、特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても主を信じる者としても愛する兄弟となった、イエス様を信じる者になって、クリスチャンになって我々の兄弟になったんだと、そう言っています。で、このフィレモン、オネシモをですね、パウロは主人フィレモンのところに送り返すことにしたんですね。ほら、さっきも言いましたけれども、当時の習慣としては、主人の元から逃げた奴隷は主人はどうしても良かったんですね、殺そうが何しようが自由だった。でも、もちろんフィレモンは最初にパウロが散々持ち上げているように、大変素晴らしい、クリスチャン、であったようだし、きっと受け入れてくれるだろうからということで、まあでもパウロも悩んだようですね。ここに言ってますけれども、私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き止めて福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思った。なかなかうまいですね、言い方が。本来ならばフィレモン、あなたが私のところに来て仕えてもらえてもいいんだけれども、その代わりにオネシモにいてもらっているんだと。このままいてもらってもいいけれども、あなたの承諾なしには何もしたくない。これはですね、やっぱりそのクリスチャンが、この世の中の制度というか、この世の中で正しいとされていることについて、それを守らなければならないということを、まあ、全てのことじゃないですけれども、基本的にはそのルールに従うべきであるということを教えているものの一つだと私は思ってます。神様を信じて神のことになっているんだから、何をしてもいいじゃないかということではなくて、この世の中のルールであるならばそれは守らなきゃいけない。だからパウロは、オネシモは主人のものから逃げてきた奴隷だから、もうイエス様を信じて私たちの兄弟とはなっているけれども、やっぱりそれを黙って自分のもとに置いておくことは正しくないと。送り返すことでもしかしたらオネシモの身に何か起こるかもしれないけれども、やっぱり正しいことは行わなきゃいけないということで、まあ、散々祈ったでしょうし悩んだでしょうけれども、オネシモを送り返すわけですね。しかし、ただ送り返すだけじゃなくて、この個人的な手紙を持たせて返しているわけです。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私が仮に、私の仮にしておいてくださいと。つまり私がそれを代わりに払いますということですね。パウロが、私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。パウロは、まあ、目の病気があったんじゃないかとか、あるいはどこか大きなこの障害を負っていた人なんじゃないかとかも言われてますけれども、手紙は自分で書くことなく、ほとんどの場合は代筆させてます。口述筆記させてるんですね。ところがこのフィレモンの手紙だけは自筆で書いてる、まあ、彼の思いですね。フィレモンにぜひオネシモを受け入れてほしいということで、私が手書きしてるんだから、ね、この手紙を持って証文だとして、オネシモが何かフィレモンに対して損害を与えているんならば、それを私が肩代わりする、それを保証すると言っているわけです。でもそれだけではありません。もちろんパウロは懇願していますね。私の仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。私だと思って迎え入れてください。私の心と言ったり、私の子供と言ったりね、私だと思って迎え入れてくれと。また、まあ、8節ではね、さっきもちょっと言いましたけれども、キリストの名によって遠慮なく命じても良いのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はキリストイエスの囚人となっているってですね、相当ちょっと哀れみを引き出すような、まあ、こう銃口を取り混ぜてね、フィレモンの気持ちをなんとかほぐそうとしてるなというふうに思いますね。 また兄弟を主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いている。どうぞ私を喜ばせてくれ。まあ、いろんな言葉を、まあ、パウロは用いて、なんとかこのオネシモをフィレモンに許してもらって、そして、彼にもう一度使えるチャンスを与えてやってくれと言っているわけですね。ところが面白いのは最後の22節ですね。ついでに私のため宿泊の用意を頼みますと言っています。どういうことでしょうか。パウロまだローマに監禁されてるんですよ。行けるかどうかわからないんですよ。だけど私はあなたの家に泊まるからねって言ってるんですよ。つまり私が行くんだからおねしもちゃんと受け入れてやってくれんと困るよと、軽い脅しだと私はここで見てますけどね。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望していると、まあずうずうしいというかね、私が行けるように祈ってくれと、でさらに泊まれるようにしとけよと、だからなんかこう頼んでるのか脅してるのかよくわからない、まあ面白い文章ですけれども、でそうやってこの、まあ、この手紙を持たせてコロサイに行かせてるということは、オネシモはそしてティキコはですね、このコロサイの手紙と、もしかするとエフェソの手紙やフィリピの手紙も持ち、そしてオネシモはこのフィレモンへの手紙を持ってね、そしてコロサイに行ったと思います。皆さん、オネシモどうなったでしょうかね。聖書には書いてないですよ。後日談がね書いてあったらいいんですけど、書いてないですが、この個人的なパウロの手紙が残ってね、聖書になってるっていうことはどういうことですか。もしフィレモンがオネシモを殺したりね、追放にしたりしてたらですね、絶対残らないですねこれは。まあ間違いなく、まあ、ここまで言われてますから、フィレモンはオネシモをね、受け入れて、そして、共に主に仕えたんじゃないかなと思うんですね。となるとこの手紙はオネシモにとっても、またフィレモンにとっても、あるいはこのコロサイの教会にとってもとても大切なね手紙になって、コロサイ教会の玄関に貼ってあったかどうか分かりませんけれども、宝になっていったんじゃないかなと私は思っています。まあ、だからこそこうしてね、パウロの手紙 の中でも個人的なものでありながら残ったんじゃないかなと思うんですね。でもこのフィレモンへの手紙がこうしてこう聖書に残ったもう一つの大きな理由はですね、これはオネシモのためにパウロが書いた手紙なんですけれども、読み方によってはこれは私たちのために書かれた手紙のようにも読めるんですね。私たちも一人のオネシモだと、逃亡奴隷というわけではありませんけれども、本来は神様に仕えるべきものであったのに、神様に背を向けて、そして神様に損害を与えてこの逃げ回っていたものではあるわけです。ローマ書にも、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。本来ならば神様から裁かれて叱るべきものであるわけじゃないですか。ところがこの私たちのために、私たちの負債を背負って死んでくださったイエス・キリスト、キリストの十字架のおかげで私たちのこの神のもとから逃げたという大きな罪、また神様に対して犯した大きな負債は許されて、今はまあ大きな顔してっていうわけではないですけれども、神様のもとに迎え入れられているわけですよね。キリストイエスのによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされた。だこの手紙はフィレモンが、オネシモはですね、この手紙をこう握りしめてフィレモンのところに帰っていたと思うんですよ、ね。まあ、その時の様子どんな感じだったでしょうかね。フィレモンもびっくりしたと思いますけども、 でもオネシモはもう何も言わずにこの手紙をね差し出したと思うんですよ。フィレモンも、まあ、帰ってきたということは驚いたでしょうけれども、その手紙をねこう読んで、そうかそういうことならということで受け入れたと思うんですね。つまり私たちがこのやがて神様のもとにこの地上の生涯を終えてね帰っていくときに、この持っていく手紙がまさにこのフィレモンへの手紙なんですね。私たちも神様のもとから逃げてしまったけれども、イエス様が私たちの負債を負ってくださって許してくださった、どうぞこの手紙で許してくださいという、そういうね手紙ではないでしょうか。パウロはコリントの手紙の中で、主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです、同様に主によって召された自由な身分なものはキリストの奴隷なのです、と。面白いこと言ってますね。奴隷であってもイエス様を信じた者は自由になっている。でも自由なものであってもイエス様を信じた者はイエス様に従う、使える、最高の主人を得る奴隷になっているんだ。だから奴隷であると自由であるとどっちでもいいことだ。でも本当の意味で私たちは使えるべき方を与えられ、そして罪から自由にされた者としてこの与えられた人生を歩んでいくんだということを言っています。このコロサイの結びのね言葉、また戻って読みますとね、またあなた方の一人忠実な愛する兄弟オネシモを一緒に行かせます。忠実、あなた方の一人忠実な愛する兄弟、こういう背景を持ってね、このあなた方の一人っていう言葉を読むと、これは単にコロサイの出身者とか、由来のあるものっていうことじゃなくて、ね、もうあなた方の教会のもう一人なんだよっていう、そういう意味だなっていう感じがしますね。そして忠実な愛する兄弟だと、イエス・キリストに忠実なものとなった愛する兄弟なんだ、主人の元から逃げた奴隷であるけれども、今オネシモは忠実な愛する兄弟になったんだ。これはまた私たちに対しても言われている、決してそういうものではありませんでしたけれども、イエス・キリストによって私たちも忠実な愛する兄弟、そう呼ばれているということを、この、まあ、オネシモの背景をですね学ぶことによって、少し理解していただけたんじゃないかなと思います。安っぽい絵ですけどね、これね、誰が描いたのか分かりませんが、まあ、これはまあ想像図ですけど、このオネシモが、フィレモンのところでね帰った時の、この安っぽい絵でもね、絵の力は私の喋りよりはるかになんか、影響力ありますが、ちょろっとこの左側に右側に見えてるのはね、まあ、パウロの手紙、なんだろうなと思いますが、まあ、こういう風であったかどうか分かりませんけれども、私たちも全てを許されて神のもとにこの手紙を携えて帰っていくわけであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、コロサイの手紙、終わりに近づいておりますけれども、その中に登場してまいります一つの小さな名前、オネシモ、役に立つという意味であるそうです。大きな罪を犯して主人のもとを離れた奴隷でありましたけれども、本当に不思議なあなたの摂理の中でパウロに出会い、イエス様に出会い、救われて一人のクリスチャンとなりました。大きな失敗をした彼でありましたけれども、しかしパウロは、私の心、私の子、 私の兄弟と呼んで大切に思い、主人のもとに送り返しました。そのお話はまさしく私たちに向けられたお話であると思っております。私たちも大きな負債を負っておりましたけれども、神の御子一人子であるイエス・キリストが私たちの身元を引き受け、負債をすべて払い、このようなものでも罪許されて自由とされ、神のもとに帰っていくことを許してくださって感謝をいたします。私たちもこの与えられた自由をキリストのに仕えるために用いて、わずかでも与えられた恵みに報いることができますように。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。